ギガジェットノース 84.2 タックンの2択3択マンスリーナビゲーターのすずです。
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆弘です。
ところでところでタックン、副業、はい、途中なんですけど、副業ってどう思いますか？
そうですね、これね、やっぱり僕はね、自分らしく生きるっていうか、そういうことのためには僕いいことじゃないかなと思ってますよ。
正社員で働いてても副業するのは、タックンも OK、賛成派なんだね。
そうですね、
最近ね、なんかそのみずほグループとかをその大手企業が副業の推進してるんですって。
そうですね、ソフトバンク、パナソニック、日産自動車、リクルートもそうですね。
そんななんかこの大きな企業で安定している会社さんが、副業がいいってなるんですかね？
これはね、まあちょっと理由ってよくわかりませんが、まあ働き方改革でね、労働時間が短くなって、ちょっとその時間空いたところをね、やっぱりより充実したものにしてもらいたいと。だから遊ぶだけじゃなくて、じゃあ副業もしてもいいんじゃない
って。そもそもなんで副業は禁止なの？
もともとね、サラリーマンの人って、基本的には専念義務っていうのがあって、自分のその仕事してたらしちゃダメだよっていうのがあったんですよ。
それは法律で決まってたんですか？
そうではなくて、その会社の、その、まあ、就業規則とかで決まった。だから、みんなあれだったんですよ。その会社終わった後、アルバイトとかみんな内緒でやってたんですよ。
でも今はダメだもんね。できないもんね。
だからそれ、そのためにやるってことになったわけ。
内緒でできなくなっちゃったんだよね。
マイナンバーの通りでね。だけど、その前提をひっくり返して、もう副業 OK みたいな風にしちゃったわけ。
ただ社会全体で OK にしちゃおうみたいな。
ただし、まあ副業でも何にしてもいいってわけではないと思うんですよね。
でも、こんな大手の企業さんだったらさ、きっとお仕事も忙しいだろうし、副業する時間ないんじゃないかなって思うんだけど。
まあそこで出てくるのがね、働き方改革だと思うんだけど、まあね、ちょっとそれで皆さんがね、充実した形になっていけばいいと思うし、まあ、あと人手不足っていうのも多分あると思うんですよね。
ああ、そっかそっかそっか。深夜のコンビニとかね、
飲
食店とかね、
そうですね。
人が足りてないもんね。まあまあ、本業に、主張がなければ、まあ、OK かな、なのかな。
そういうことですね。はい。
はい。番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。番組までメッセージを送ってください。本日はね、予告通り、年忘れベストオブデタとこ勝負と、
はい。
しまして、私たちが厳選しました2019年のゲストコーナーをアーカイブ放送します。
はい、野田姉は今日はいませんが、メッセージでね、参加してくれます。
誰が選べるかワクワクしますね。さて、タック、本日の相談テーマは何でしょうか？
今日はね、はい、町内会、PTA の参加という内容です。強制参加でない、ね、これらの加入に法的な対応する場合はあるのかっていうのが焦点になりますね。
この他にもね、子供会とか、地域の団体の加入ってこう見えない問題点がね、ありそうですよね。
そうですね。一つのその会が、ちゃんとルールとかがあって、それに縛られるかっていう話なんですよね。
またね、法律目線での話もお聞きしたいと思います。この件についてもご意見ご質問お待ちしております。ユナイテッドノーズの公式ページから、タックンの2択3択を選んでメールを送ってください。では、スタートです。
タックンの
2択3択。
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ユナイテッドノース 84.2 タックンの2択3択ナビゲーターはすずと
タックンでお送りしています。
最初のコーナーは同志社への2択3択です。
イエーイ。
これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B どっちがいいのというご相談に現役弁護士タックンが解説いたします。 実際の判例とは異なる場合もありますが、法律は幾度にもの解釈、使い方があります。あくまで一例とお捉えください。
はい、本日のテーマはですね、はい、町内会 PTA の参加です。強制力のない団体なので、法律の及ぶ範囲はね、いかがなものかというところですが、なくはないですね。またではね、お悩みがね、やはりあるようですね。
ではでは、こんなご事例から相談を紹介していきたいと思います。はい。非常識な町内会に入らずにいたのですが、
痛いよね。
入らずに痛い、うん。入らずに、入りたくはないんですが、賃貸契約書に町内会入会の要請があった場合は応じることとありました。この場合やっぱり入会しなければならないでしょうか。最近引っ越して1ヶ月ほど経って町内会の人が来ました。僕は町内会に入ると一言も言っていませんでしたが、いきなり入居した月からつまり2ヶ月分の町内会費と僕が引っ越した3日後に行われた町内清掃に参加しなかった分の罰金を要求されました。町内清掃はお知らせもなかったので参加しようもなかったのですが、町内会に入るのは常識的な考えをお持ちの方もいるようですが、その会が常識的ではないので入るのは遠慮しておこうと思っています。しかし住んでいるところの賃貸契約書には町内会入会の要請があった場合を応じることとありました。契約書のこの項目に対して不動産会社からは何も説明もありません。この場合町内会に入らずにいられるのでしょうか。 A 入る必要ない。 B 不動産契約書に書いてあるなら強制である。
これはですね、はい、やっぱりその契約書、不動産のね、賃貸契約書に書いてあるように、まあ、大家さんの意向として入居者はみんな町内会に入ってると、いうことでお願いしますということで、はい、まあ、賃貸契約を結んでしまっているので、はい、これはちょっと、町内会に入るのはですね、強制って形になると思います。これは大家さんとの関係でね。
ああ、やっぱ契約書に書いてあるから入らなきゃいけないんだ。
そういうことですね。
なんでそんなに固くなり拒否してるんですかね、ご相談者さん。
結局町内会っていうのは、一言で言っても、やっぱりいろいろね、町内によって町内会の内容が違ったりするんですよ。で、しかも遠いところから引っ越してきたりすると、
はいはいはい、
その地域地域の習わしさとか、そういうのが違ったりとかするので、
う
ん、こんなことまでやるのとかね、
うん、
そういう、あとはなんか聞いたこともないような付き合いが多いとかね、そういうことでちょっとびっくりする人も多いからだと思うんですけど、
町内会費は払わなきゃいけないし、この、まあ、掃除はきっとね、どこもあるだろうから、参加しなかった罰金はあるもんね。
まあ結局ね、なかなかすべてね、公共の場所において、すべてがすべて行政で、管理するってそれ無理なんですよ。なんで、まあ基本的には行政の方から各町内会にちょっとそこを委託するというところはあるので、まあそういうところはね、ちょっとほんの隙間の話なんですけども。
でもこの不動産の人が説明なかったっていうのはどうなんだろうね。
だからまあそれは不動産屋さんの問題であって、ただこちらとしては契約しちゃってるから、
まあ入るしかないのかな。では続いてのご質問に行きたいと思います。
はい、
町内会消防団に入るのは義務だと脅されています。どこに訴えたらいいのでしょうか。アパートで一人暮らしを始めたのですが、町内会の人からすごく勧誘されて困っています。勧誘というよりお弟子に近いです。町内会に入るのがここの町の義務、ここの町内の義務とか、町内会に入らないとゴミを出せないとか、火事や水害が起きても見捨てられるとか、年寄りを助けるのは若者の義務と言われています。言っていることがおかしい。何か嫌がらせを受けそうです。役所に訴えたら何とかなりますか？ちなみに隠しカメラで証拠の映像と音声はあります。A、役所に証拠映像を提出し対応してもらう。B、法律家に内容証明を依頼する。
これはね、とりあえずここでの、その入会を強制されたり、まあ、脅迫されたりと。
はいはいはい。
いう部分に関しては、これは基本的に B ですね。
あ、法律の先生に、
そう。
内容証明を。
そうそう。で、なかなかね、この、まあ、当然、役所の方に対して、まあ、指導をっていうのも、まあ、一応あるんですけど、 そこはどうしてもやっぱり力としては弱いと思いますね。
ああ、そうなんだ。
変な話だけど、多分町内会の方が力強いんですわ。
あ、役所より、うん、そうなの？
そう。なかなか役所の方も、強いこと言えないんですよ。
ああ、そうなんだ。
町内会ってまあ結構ね、みんな入るのが嫌がるっていうぐらい、だから結構やっぱりね、
圧力があるんだ
な。圧力うん、なんかみんなボランティア精神というか、まあ、やってあげてるというかね。自分の住んでる町内のことは自分たちの町内の人がやるんだと。いうね、高い意識でやってる人いるんですけど、やっぱりやらされてる感の人もいるんで、そこでまあ、行政も、いや、なんとかお願いしますみたいな感じでいるんで。
これ、脅しになるのかな、その、ゴミ出せないよとかさ。
あ、でもゴミ出せないのことに関して言うと、本当にこの町内会がね、管理しているゴミ捨て場とかだったりすると、なかなかそれに関してそこに出せないよって言われると、なかなか実際そこを出せるように調整するのは難しいケースもあると
思う。ああ、そうなのね。ちょっと奥が深そうな感じがしますけどね。一度ちょっとね、法律専の専門の方にね、相談された方が良さそうですね。
そうですね。だからね、結局ね、昔はね、みんな町内会入ってたんですよ。
ああ、
そうか。町内会全員入るというのを前提で町内会という制度ができていたんで。
そうか。あの、調整とかじゃなくて入るのがもう当たり前だったのね。
うん。だから、そこの間にこう、歪みで隙間ができてしまって。
やっぱり入りたくないって思う人も出てきちゃうとそうなっちゃうんだよね。
そういうことなんですよ。だから、他の地域から引っ越してきてね。あと、自分はここに永住するつもりはないと。いうのになんでそこで町内会であんだと。ね。
そう
か。一人暮らしだったりとかするとね。
学生の子とかだとね。
そう。
とか、社会人慣れたての子とかだとね。ちょっと入るの遅いかもしれないですね。
そうですね。
はい、では続いてのご質問に行きたいと思います、はい、今年から町内の制度が変わりました。とかで勝手に PTA や子ども会に入会させられたことにされており、うん、登下校見回りとか行事引率だとかの票を渡されました。町内会自体もあまりに横暴で特定な人ばかり仕事が回るようになっているので脱会したのですが、これも制度が変わりましただそうで、一度入会したら脱会は認めないことになり、脱会無効になったそうです。該当する子どももいないのに担当させられるのはどうも納得がいきません。免除されるのは専業主婦の人、家に病人のいる人、多世帯同居人、小学生低学年のお子さんのいる人とかだそうで、そうやって外していくからやられる人が少なくなって関係ない人を入れることになるのかと思います。過去の質問にいろいろ町内会議について書いてありますが、今回の改正もこの人の独断であろうと思われます。こういうのは町内に住んでいたら絶対に引き受けなくてはならないのでしょうか。専業主婦は家を守らなくてはいけないから全部免除というのが特に変だなと思います。A、全く無効なので無視すればいい。 B、弁護士に対応を依頼する。
そうですね、まあ、無視するっていうのもねあれなんで、とりあえず脱会したいんですよね、この人ね。だから脱会するってことに関してはそこに受け入れられないっていうんであれば、基本的に任意連帯なので、脱会についてはもう弁護士に方の内容証明とかをね、出してもらって、しっかりね、脱会するという意思を伝えておくということは大事かなと思いますね。
でもこれ弁護士先生に頼んじゃったらお金もかかっちゃいますよね。
まあそれはそうですね。はい、すみません。
きっとね、そういうの
だけど、まあ、さらずじゃない。そうそう、やりたいけどね。まあ別に弁護士に頼まなくても内容証明人でね、きちっと出して終わりにするということでね、とは思いますけれども、
ちょっと変わってますね。専業主婦の主張の方がやってくれそうな気持ちなくもないですけどね。
ちょっとね、こういうルール、まあ確かにこういうルールを作るときにね、こうルールが変わりましたってことで、書いてあるんですけれども、ちゃんと皆さんのね、なんていうの、意思を確認したとかね、臨時的な方法で、ちゃんとルールを変えたかどうかっていうのが気になりますよね。
その辺ちょっと詳しくわかんないので、なんとも言えないですけどね。まあ、安全なのは弁護士先生に依頼して、内容書を送ってもらうっていうのが一番いいのかなっていう ね、感じですかね。
はい、
ではでは。たっくんね、こんな身近な疑問にお答えいただきありがとうございました。
いえ、はい、どうぞ。
それではこのあたりで2択3択音楽選択と参りましょう。今日の一曲をお願いします。
はい、今日の音楽はですね、実は、3日後、12月19日にですね、
はい、
また、プロレスとかのクリスマスディナーに行くと、 ということでございますので、今日は、工藤静香の、口笛がリアクということでお願いします。
3択、続いては番組のゲストを招きしてザックバランにフリートーク2択3択でたとこ勝負です。
はい、今日はね2019年の総決算ということで、私たち番組ナビゲーターがそれぞれ印象に残ったゲストさんをピックアップして今年を振り返ってみようと思います。
はい、本当にね様々な分野の方が今年も来てくれましたよね。
はい、
はい、それでは僭越ながら私から発表させていただきたいと思います。はい、はい、イタリアからお越しいただきましたダルデさん。
あ、うん、はい、プロレスラーのね。
はい、あの、ダルデさんはね、日本にあの、プロレスをこう、の、スポンサーをね、され、なってくれる方をね、探しに来たってお話だったんですけどね。
はい。
うん。では、聞いてください。
はい。あの、イタリアのプロレスって、やっぱり迫力あるんですかね。
はい、
うん。
実は、それで、今、
うん、
プロレスが、ちょっと、人気になっています。
あ、そうなんですね。
そうなんだ。
でも、
うん、
多分10年前、うん、あんまり興味が、
う
ん、
確かにちょっとね、イタリアでプロレス
あんまりじゃないですね。
人気がなかったんだけど、そうか、最近人気が出てきたんですね。
プロレスはもう少ないです。
じゃあそうするとはイタリアでスポンサー探すのも大変ですよね。
はい。
なかなかプロレスのこの認知度がやっぱまだ低いんですよね。
そうか、でも、あの、テレビで、 プロレスとか見てた、見たことがあったんでしょ？
はい、もちろん。
うん、それはイタリアのプロレスだったんですか？見てたのは。
あー、違います。
はい。
アメリカの。
あー、アメリカのプロレス。
やっぱり、じゃあ、イタリアでプロレスって言うとアメリカのプロレスのイメージが強いんですかね？
うん。そう、うん、タイルが似ています。
あー、
アメリカの。
ほうほうほうほうほう。なるほど。日本のスタイルとアメリカのスタイルはちょっと違うんですね。
そうですね。日本のオーラ
なんです。
う
ん、あ、
そうなんですね。そうですよね。日本に。
日本のどういうところが好きですか？日本のプロレスの。どういうところが好きかな？
東京の、東京で有名なプロレス会社がありますので、
はいはいはい、はい。
そこでよく見に行きます。
あー、日本のレスラーで好きなレスラーいますか？
あー、はい、うん、いろいろいます。
うん、
多分一番好きな、
うんうん、
新日本プロレスの岡田鈴木さん。
あー、その人は何歳ぐらいのレスラーですか？
ちょっと若いです。
若いん
だ。30歳？
あ
ー、結構。
そうですね。
有名です
ね。
続いては野田姉からメッセージが届いていますのでご紹介します。
はい、今日はね来てみませんけれどもメッセージ届けてくれました。はい、
はい、野田姉です。野田姉からのおすすめはじゃじゃん、ハセオレカさんです。この方はもうご存知の方も多いと思うんですけども、某有名ラジオ局でラジオショーといって、おショーさんなんですけどラジオの DJ もされているっていうなんともハイカラな方なんですよ。で、おショー業界のお寺業界の風雲児とも言える方でいろんな改革をされている方なんですよ。とっても魅力的な方です。もう一押しです。
では聞いてください。
で、はい、大王子さんの方で、はい、就活に向けてね、何か応援できるようなことって考えてらっしゃるんですか？
最近ですと、副業事務員契約っていうのをね、ちょっと考えてるんですよ。
はあは
あ
は
あ、例えば、亡くなるじゃないですか、お一人の方とかね、ご結婚してたもお子さんがいない方って、かなり多いんですよ。そういう方に対して、お寺とかどう立ち向かったらいいか、向かったらいいかっていうことで、うちのお寺では、これね、変わったやり方なんですけど、お掃除の金額と、戒名のお金と、いわゆるお坊さんのお布施全部インクルードにしたの。例えばこの金額でいいよって。で、その金額をお寺に入れていただくと、でも、手ぶらでお掃除全部終わるの。だいたい普通ですと、掃除屋さんにおいくら、お花屋さんにおいくら、で、お坊さんにいくらって。わかりにくいでしょ？
わかりづらいし、なんか全部それぞれが、いった値段からちょっとずつアップしてきそうな気がして、最後ゴールが全然わかんない。
お坊さんなんてね、
はい、
魔法の4文字ありますからね。
何だったっけ？
お気持ち。
お気持ち。それ。本当にわかんないよ、お気持ちって。
それを全部でインクルードして、その金額っていうふうにしてるんですけども、
お気持ち込みってことですね。
はい、全部込み。
はい、なんです
か？わかりやすいお気持ち。
お気持ち。
だからお気持ちがないね、そもそも。だって数字になってんのも。
プラスアルファで連れてもいいんだよ。
うん。
余ってる人は。
そう。
これだと逆に、
はい、
できないこともあったんですよね。
うん。
今までは信用でしてましたけども、例えば亡くなった人、誰も見る人がいなかったら、死亡届って出すじゃないですか。
はいはい。
あれがそれだと出せないんですよね。
うん。
あと他にも、相続人が出てきた場合には、やっぱりその方がやられたりとか、するわけですから、僕が全部できるわけではないので、その死後事務人契約で、当時の部分と供養の部分と、お墓参りの部分を、私に任せてくれれば、全部できると。
そうですね。だからまあ、自分はね、死んだらどうなっちゃうんだろうという不満はとりあえずなくなるってことですよね。
手ぶらで死ねる。
手ぶらで死ねるって、なんか、ちょっと言い方怖いけどさ、まああれも。それでは、大鳥はやはり、主役のたっくんからご紹介してもらいましょう。どなたでしょうか？
はい。もう本当にね、ゲストの方は本当に一人一人個性があって、
そうですよね。
楽しくてですね、ちょっと一人選ぶっていうのはほとんど無理なんですけど、はい、そこの中でもですね、
はい、
ちょっとね、私ね、先ほどもありましたけれども、やっぱり工藤静香のファンということで、
はい、
番組の中ですね、
うん、
工藤静香の歌を歌ってくれた人がいるんですよ。
もしかしたらあの方ですかね。
そうです、うん、レイさんですね。
あ、やっぱりね、もう素敵ですもんね、歌声ね。
まあちょっとね、彼女のライブとかも行かせてもらってますが、うん、ね、はい、うん、
これすぐ伝えたいですね、はい、レイさんね。
そうですね、はい、はい、
それでは聞いてもらいましょう。
あともう一つが、L&M というピアノのユニットってことなんですね。
そうですね。はい、
こちらがピアノということなので、うん、こちらの方の曲はどんなか、J-POP なんですか、こちらの方も。
そうですね。あの、暗めな J-POP です
。暗めな。ピアノだけでやるわけだからね。
そう、結構重めなやつをやって
ます。
かっこいいですね。なんかしっとりと歌ったり、明るく歌ったりとか、いろんなレイさんが見れて。
声がいいですもん。
声がいいですね。え、さっきちょっと聞きたくない？ここで。歌ってもらえたりするんですか？
ここでですか？
うん。ダメ？ダメ？
いいんですか？
え？あの、宇都宮くん、あの、世界一、工藤静香が好きな弁護士なんですけど、歌えますかね？
歌えますよ。歌えますか？
はい。
恋の声とかいけます？
でも、じゃあ、さっくん聞いてみようよ。
はい、じゃあ、
お願いします。
冷たさにもなく中に捨てた夜、心が泣いた。だからと言いながら寂しくて、刺されて薄く唇でさえたぶん答え出せない。熱くなる肌を信じるのに、瞳を閉じて願いが叶えられたと感じた。その時なぜ。
そうそう。
てか、こんなに上手に工藤静香を歌った人初めて見た、工藤静香みたいで。
すごい。
で、外の、あの、旦那さんもなんか、引きずさんでたから寒い中ありがとうございます。ふわふわしてます。
ということで、2択、3択、デカトコ勝負でした。ゲストの皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。立田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース84というのにお送りしてきました。さっくんの2択3択、まもなくエンディングです。
はい、ありがとうございました。
番組では皆様からの2択3択を募集しております。どっちを選んだらいいのという疑問に、市民目線の弁護士さっくんが良心でお答えいたします。法律問題のご相談お気軽にしてください。次週はどんな内容でしょうか。
次週はね、うん、少々硬い内容です。
お、なんだろう。
守秘義務。
守秘義務？守秘義務？お、難しそうな内容ですね。
そうですね。まあ、簡単に言うと、弁護士って、仕事上知り得た人の秘密をばらしちゃいけないことにな
る。あ、そういうの。それが守秘義務っていうんですね。
そう。弁護士だけじゃなくて、お医者さんとか、助産師さんとか、そういう人もあるんですよね。
は
い、
なるほど、なるほど。この件についても、ぜひご意見をお待ちしています。はいはい、ユナイテッドノースの公式ページから、サックの2択3択宛てにメールを送ってください。令和になって祝日でなくなってしまいましたが、はい、来週23日は7名が登場しますからね。
はい、次週もね、お昼の2時に 84.2MHz のこのチャンネルでお耳にかかりましょう。
番組提供は武田隆弘総合法律事務所でした。お相手は私、鈴と
カッツンでした。せーの、
さようなら。